子どもたちの話しましたように、創立の57周年の記念の礼拝ということで、57年前の1960年の7月にこの教会合同教会として発足いたしまして、そのことを振り返りましょうという、そういうことで今日の礼拝が定められています。で、上尾合同教会というのは、上尾天文教会という教会、上尾中教会、それから上尾伝道所という3つのこの上尾市内の教会がそれぞれ1950年代の初めからこの上尾の地で伝道を始めていましたけれども、その教会がそれぞれの事情があって、まあ、合同しましょうということになりまして、上尾合同教会ということが発足いたしまして、実際には4月ぐらいから礼拝を一緒に始めてたようですけれども、上尾合同教会って教会の名前をどうするかっていうのでなかなか決まりませんで、上尾中部教会にしたらいいんじゃないかとか、上尾教会にしたらいいんじゃないかとか、でいろんなこうなかなかこうまとまりませんで、まあ、やって7月ぐらいになりまして、じゃあ上尾合同教会にしようということになって、この教会が成立したということのようです。今教会の歴史を書いているところですけれども、50周年記念誌を出しましょうということで書いてて、なかなかもう7年経ってしまいまして、多分60周年になるかもしれませんけど、まあ、そのちゃんとした歴史をこれまでまだ書いていませんでしたから、教会の歴史っていうのをきちんと記述をするものとして残したいということで、その作業が進められています。上尾合同教会はその1960年に発足しましたけど、この50年60年近くの歩みの中で最大の危機は1970年ですね。この教会の危機を迎えました。でそれはこの教会に集まってきておられた桶川や北本方面から来ておられた方々がかなりおられて、ぜひ上尾合同教会はただ大宮からその熊谷までの間に教会ってないから、できるだけこの間にこう教会をその作っていくっていうのはその使命だというふうな、こうそういう、こう気持ちを教会の方々は強く持っておられて、そういうそのとりあえずその北本でこう伝道を始めたわけですね。こう初めその月1回のこう伝道をしていましたけれども、ぜひこの地に教会を建てようということで北本伝道にかなりこう力を入れた時期があるんで、でそれでいよいよその北本伝道所をその開設しようというところで、こう牧師を誰にするかということが大きなこう問題になりまして、まあそういう時にそのこの教会はこう3人牧師がいて、まあ、1人は神山先生はほとんど月に1回婦人会のために来られるくらいのことでしたけれど、小海先生と大島先生は2人このおられて、初めのうちは交代でこう礼拝を守っておられるようなこう状況でしたけれど、まあ、大島先生をその北本にこう行ってもらおうじゃないかというような、そんなふうなこう話があったわけですね。ところが、まあ、大島先生は青山学院の中高科 の聖書科の教師でもありましたから、自分はその仕事があるし、自分がその北本の方に、まあ、上尾合同教会 その一つのルーツは上尾中部教会ということで、その大島先生の家族を中心にしてできたようなこう教会ですから、自分がその北本に行くということは、まあ、いろんなこう考えがありましたけれども、外じないと、まあ、それにこう受けることはできないということにこうなりまして、まあ、そのあたりのところで、小海先生は越谷教会にこう移っていかれるん でそしてこう土門先生をこの教会にこう豊橋から、お迎えするということにこうなりまして、土門先生がここで赴任されるのが1969年ということですね。こうで1969年先生が来られて、こう次の年 に、まあ、教会っていうのは分裂になるわけです。つまりこう1970年の4月の25日の聖日礼拝、それまで一緒に礼拝をしておられた20名の方々が一斉にいなくなったと、通告なしに。でそういうことがあって、まあ、上尾の東側でこう小さなアパートを借りて礼拝を始めるということになったということで、それまで上尾合同教会の礼拝は大体60名ぐらいの礼拝参加者で、かなりの勢いを見せ、日曜学校などもとても盛んで行われ、中高生や中学生会、高校生会などもとても熱心に行われていたようですけれども、その中で非常な中心になって、その担ってこられた方々20名が去っていかれるという、そういう経験をしました。まあ、その後 北本の伝道書のためには三輪嗣道っていう先生をお迎えして、まあ、上尾北本伝道書がその開設されて、そして上尾道教会は上尾道教会として続いていくというこういう時代になるわけですね。まあ、そういう今ちょうどその歴史のところを書いている最中ですけれど、どうしてそういうことにこうなったのかとか、その中で働いているこの力とか思いというものは一体どういうことなのかと、これは教会の歴史を考える意味でも非常に重要な出来事ですから、できるだけそういう状況がこれからの歩みを考える上でも理解できるようにということで、比較的丁寧にその時代のことをできる限りの資料を使って書いているところです。つまり教会の歩みっていうのは、一緒にこうして日曜日ごとに集い、そしてまた終日の祈祷会、聖書研究会、あるいは家庭集会など一緒にこうした集まりをし、そして懸命にこの地に伝道をしてますけれども、そういう歩みの中で必ずしもその淡々とした歩みではなく、さまざまな出来事があります。でそういう出来事の中では、例えばこの教会で、教会堂は、これは2度目の教会ですね。今こういう会堂が建てられているのは、そういう時にその集められた熱い思いなどは、本当に主の働き、まさに聖霊が私たちを呼び出し、このようなことを成し遂げさせてくださるという大きな恵みに感謝をする思いにあふれる時がありますけれども、また逆に人間的な限界性、人間の持っているさまざまな思いというものが必ずしも一致しなくて、まあ、分裂とか、あるいは大きな対立とかという、そういう事態も起こすものであるということを考えさせられます。こういう中で、この地上の歩み、人間の集団としてのこの歩みというものが、聖霊によって導かれたキリストの体なる歩みというふうになっていくということの中には、絶えずそこには戦いがあり、それから挫折があり、それからまたその中から立ち上がらされていくという、そういう歴史があるということを深く知らされます。その中で誠実にそういう現実をしっかりと眺めながら、本当に教会が教会となっていくためには何が必要かと、そして何が建てられるときに本当に教会が教会になるのかという、こういうことについての確かな見識というか、一致をした思いというふうなものがなければ、教会は単なる人間の集団ということに出してしまうことになりますね。そういうことを教会の歴史を考えるたびに思い起こされます。今私たちの教会はこの地域でも一つの中心的な核になる教会というふうにして成長を遂げてきたと思いますけれど、しかし日本の社会の中で考えてみれば、私たちが出すべき宣教の課題というのは圧倒的にまだまだ足りないというか、本当に私たちが一人一人が最初の初期の時代の人たちのように、一人一人が本当に聖霊に燃やされて散らされていけばいくほど、そして殉教の死を遂げれば遂げるほど、ますます教会が強くされていくと、あるいは主を信ずる者の数が増えてくるという、こういう事態になることが教会の本来の姿ですから、私たちもまた一人一人それぞれに生かされなければなりません。こういうことを考えさせられます。で、今日そういうこと その関連の中で、ふさわしい言葉が、今日示されています。でコリントの信徒の手紙を一緒に読んできましたけれども、今日は実章の特に、12節13節のとても有名な言葉、このことをじっくり味わうことを通して、この私たちの57年目の教会の歩みということを書いてみたいと思います。辞書の12節には、だから立っていると思う者は倒れないように気をつけるがよい、あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるように逃れる道をも備えていてくださいます。有名な言葉ですね。で私たちこうキリスト者として歩んでくるときに、この言葉によってどれほど慰められ励まされ立ち上がらされてきたことかというふうに思います。そういう経験を持っていらっしゃる方がたくさんいらっしゃると思います。 あるいは私たちだけではなくて世界中のキリスト者がね、この言葉によって立たせられ忍耐をさせられそしてこう教会信仰者の歩みを全うしたっていうそういう、まあ、私たちをその真実支えるあの言葉がここにこう記されています。 ですからこの言葉だけがちょっとこうなんていう文脈からあの立ち上がってっていうかその切り離されて考えられてこの言葉の持っているその深い慰めだけが私たちにこう伝わってくるっていうそういう嫌いがありますので今日はこのコリントの信徒への手紙をずっと公開してこう読んできてますからこの文脈の中でこの言葉がこうどういう意味を持っているのかとどういう言葉がここにこう語られているのかっていうことを少しあの自分の経験や自分のその苦難苦しみとその直結させてこう考えていくっていうことはちょっと距離を置いてこの御言葉そのものが私たちにその語っていることは一体どういうことかっていうことを少しこう冷静にあの見てみたいというふうに思います。でこの12節以下の言葉はあの前からのその関連で文脈の中でこう見てみますと、まずこれはあの偶像への備えた肉の問題が8章9章10章と3章にわたって語られているんだということはこれ前からずっと一緒に学んできたことでしたね。コリントの社会の中で異教の礼拝に捧げられたその犯罪の肉というものをみんながその一緒に食べるということをキリスト者になった者がそれを食べていいのかと異教に捧げられた肉を食べるっていうのはそういう偶像礼拝に参与するっていうことになるんじゃないかっていうそういうことから絶対に食べるべきではないっていうことといやそのものは食べても構わないっていうふうにこういうものと、まあ、2つの考え方があってかなりその面倒な戦いというかその議論があったわけでしょうね。それに対してあのパウロはこうそのものについて その考える考え方をいろんな角度からこう述べていて、まあ、非常に3章にわたってのことですからあの非常にこうなんていうかこう複雑なっていうかこう単純に食べたらいいか悪いかっていう食べていいか悪いかっていうそういうことだけじゃなくてそういう問題を考えるこう基本的なその考え方の方向っていうのがどういうものであるかというそういうことをここでこう告げてるわけですね。そういう中であのキリスト者の自由ってことが問題でしたね。キリスト者は全てのことが許されていると、キリストが私たちのために罪を許し十字架にかかってくださって復活の命に預かっているわけだから私たちもはや何をしなければいけないとかそうしなきゃいけないと自分をこう罪に誘うようなそういう全ての律法戒めというようなものからはその解き放たれているわけだと、しかしその与えられた自由というものを私は全ての人のしもべとして働くというふうにしてこの自由というものをどういうふうにその働かせればいいかとどういうふうな形でこの世界の中にこの時代の中であるいは人間として生きる中でこう現実化していくかということを考えるときにそれは自分が自分の好きなようにするということではなくてむしろ弱い人のことを考えるとあるいは一緒にいる人たちのことを深く考えて生きなきゃいけないというふうにして自分を中心とした生き方からこうキリストにあって生きる生き方に変わっていかなきゃいけないというそういうことがこれまでにこう述べられたことでした。そして実書に入りますと、イスラエルの人たち昔々エジプトを脱出した時にそのあの航海が分かたれる経験とかあるいは岩から水を飲む経験とか天からマナを降ってきた経験っていうのはあれを考えてみたらそれはあのキリスト者があの洗礼を受けたりキリストに預かって洗礼を受けたりこう聖餐に預かったりするのと同じ経験なんだと、神様が神の聖霊の働きの中に入れてくださって新しいものとして選び出しそして養ってくださるということであるから私たちと同じような洗礼や聖餐に預かった人たちその人たちが神様を試みたためにこう滅びてしまったじゃないかとするならば私たちも気をつけなきゃいけないと、私たちも洗礼を受けたからといってあるいは聖餐に預かっているからといって神様の霊的な命に預かっているかというと私たちがどのように生きるかということによってそれは神を試みることになるんだと、キリストを試みてはならないそういうその戒めが語られてきました。でこういうふうにして私たちのその日々の日常生活のそのあり方っていうふうなものが本当にその神の御心にかなうものであるかと、あるいはキリストの生と死とにこう深く習うものであるかどうかっていうことが問題だっていうそういうことがここでこう語られたわけですね。そういうことを受けてだから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。 あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずですと、こういうふうに話が続いていくわけです。そうするとですね、まず第一のポイント、あなた方を襲った試練でって、この試練ということのことの意味ですね、これは私たちこれを読むときに、ああ試練かと、それは私たちに与えられた苦しみだなと、いや私たちが病気になったり、あるいは災害を経験したり、思わぬようなこう苦しいこう悩みを持ったりすると、ああこれ試練だなと、試練ということで、それは耐えられないようなものはないというふうに言うわけだから、ああいいことだなというふうにこう慰めとこう直結してこう考えていますけれども、聖書がここで言っていることの試練というのはこう二重の意味があるんですね。試練という言葉そのものに二つの意味があります。それ一つは誘惑という意味ですね。イエス様がそうあれので誘惑に、サタンの誘惑に遭われたという、ね、これはやっぱりその試練で、ペーラスボスというそのギリシャ語でね、試練という、ね、と同時にそれはこう神様から私たちに与えられるテストですね。 こんな苦しみをお前さんは耐えられるかどうか試しましょうという、そういうその、まあ、テストという、つまり誘惑っていう意味とそのテストっていう意味と2つの意味がそのペーラスモスっていうその試練っていうふうに訳されている言葉の中にそのあります。ですからこう、ここであなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずですというふうにこう書いているその試練っていうのはその両面性があるということをその考えなくちゃいけませんね。試練というのはそれは私たちその苦しいという経験だけじゃなくてですね、場合によっては私はこんなことをしてみたいとか、あんなことをすれば素晴らしいんじゃないとか、こんなことになったらいいなというふうにこう自分が良いと思うようなことにこう引きずられていくと、場合によってはこんなことしちゃいけないなと思うけれども、その持ってるその魅力といいましょうか、こう引きつけるものがあって、そのものにフラフラと引きずられていくと、飲んじゃいけないお酒を飲んでみたり、あるいはやっちゃいけない博打をやってみたりとかって、そんなふうなことをペラスモスですね、試練です、誘惑ですよね。でそういうふうなことをそのがここで書かれているわけですね。であなた方をのその試練と、あなた方の誘惑、あるいはあなた方を試すその苦難というもので、人間として耐えられないようなものはなかったはずですと、この、訳し方もですね、これは旧約の聖書では世の常でなかったものはないっていうふうに訳されてましたね。で直訳するとですね、これは人間的でないものはないっていうんですよ。そういう言葉になってます。あなた方の試練で人間的なものでないものはないっていうんですよ。つまりあなた方のあった試練っていうのはみんな人間的なものだっていう、そういうことがこう言われてるわけで、ですからこの新教の訳にしても口語訳にしてもちょっと踏み込んで、人間として耐えられないようなものはないとか、世の常でないものはないっていうふうにこう少し踏み込んで解説してこう訳していますけれど、直訳すると人間的でないものはないっていう、そういう言葉です。でそうすると人間的でないものはないっていう、そういう言葉をいろいろその思い巡らしてみると、この言葉の中には結構いろいろこう考えられる幅がありますね。人間的でないような試練、苦しみっていうのはないと。私たちがその合ってるようなこう試練っていうのはこう極めて人間的なものだっていうね。人間的なものだっていうことの中には誰もが経験することだというそういう意味もあるかもしれませんね。あるいは人間だからこそ経験することだっていうそういう意味もあるかもしれませんね。あるいはこう人間的なものだっていうふうにこうちょっと踏み込んで訳せば、それは身から出たサビだというそういうふうにも理解することもできますね。こう自分の苦しみっていうのはこう人のせいだとかですね、あるいはその神様が自分にこんなふうにこうテストしてんだっていうふうにこう思いをよく考えてみたら、それはこう身から出たサビでこう人間的なものだと、人間のための人間によって行われる人間のこう苦難というそういう意味で、ね、まさに人間でね。でまあ、そういうふうにしてこう全ての試練というものっていうの、全ての その誘惑というものは極めてその人間的なものだというふうにこう考えて、こう試練の受け止め方っていうことを考えるときに、ああなんと悪い運命に、襲われてしまったのかとかですね、こうなんで私だけがこんなことを経験しなきゃいけないのかというふうにして、こう私たちがその試練に遭うときにその必ず考えるようなその考え方 というふうなものに、ちょっとこれでは水が刺されているわけですね。それは極めて人間的なものだと、まあ、誰もが経験するものだというふうに言うこともできるし、まあ、人間として耐えられないようなものはないというふうに、こう少しなんていうか、こう慰め深く訳されているものもあるし、あるいは、まあ、身から出た錆だというふうにこう、冷たくその突き放すこともあるし、要するにこう試練というものが、まあ、こういう人間的なものだというふうにこう言われることを通して、まあ、客観化されているといいましょうか、まあ、私たち試練というのはこう極めて主観的なものですよね。こうその一旦その苦しみの中にこう捕まったら、まさに捕まったような状況で、辛い思いをすると、生きているのも辛くなるという、そういうふうにこうなりますが、なかなかそれがその、少しこう距離を取ってですね、なんで私はこんな苦しみをしているんだろうとか、一体この苦しみっていうのは一体どういうものなんだろうというふうにして、こうなんていうか深く考えること、なかなかこうできにくいものですけれども、しかしここで言ってるの、あなた方を襲った試練というのはみんな人間的なものだって言って、それは人間だからこそ苦しみだっていうことであると同時に、あなたの中にその原因があるでしょっていう、そういうふうなこう意味にも捉えられるような、そういう言葉ですね。つまりそういうことがこう最初に言われているわけです。ところがですね、その次の言葉がだから大切なんですね。神は真実な方ですってね、神は真実だってね、その人間の試練っていうのは本当にこうそれはそれ自体としてこうまさに人間的なものであって、人間の中から出てくるものであるし、こう人間の中で解消してしまうような、自分の死と共に終わるような、こうそういうその苦しみですよね。ところがそういうその人間の試練というふうなものに、その神様の真実が出会ってくださっているっていうことね。神様の真実がその私たちの状況というようなものを本当に深く知っていてくださると、あるいは神の真実がその私たちの試練というふうなものを本当に管理してくださるという、こういうことがここで言われていることですね。その神の真実というふうに言うというその言葉が非常にこう一言で言われているわけで、この中にこう本当に大きなこう意味が含まれているわけです。神の真実っていうのは黙って遠くからこう優しい目でこう見てる、見守ってるっていう、そういう真実ではないんですね。そうではなくて、神の真実っていうのはこうキリストにおいて示されている真実だっていうね。で、イエス・キリストにおいて示されている真実っていうのは、それは人がその罪の世界の中でこう神から遠く離れて生きていく罪人である私たちのために、ご自身の死を通してその罪をこう担い贖ってくださって、そしてその死を十字架の死においてご自分で引き受けてくださって、こう黄泉にまで下る、そのようなことをこう経験してくださった。私たちの試練はキリストの試練と、キリストのあの神から見捨てられたというふうにこう叫ぶような、その叫びの中でその私たちにこう伴ってくださる、そのようなその歩みというのは、それが神の真実ということの意味で、この真実において私たちはその私たちの試練というふうなものとその出会わされる。私たちの試練は神の真実にこう出会うときに、神の真実がこうどういう形で私たちに働くかということが、次にこう述べられることなんですね。それはあなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるように逃れる道をも備えていてくださいますというふうにこう言われています。で、つまりその神の真実がこうイエス・キリストにおいてこう示されたこう真実というものが、こう試練の中でこうどういう形で働くかというと、2つの働き方があるというんですよね。で、それは1つは、あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないというね。神様はあなた方がどれくらいのものであるかということをちゃんと知ってらっしゃるというんですね。あなた方の限度を知ってらっしゃるというんですね。で、あなた方の限度をよく知った上で、その上で試練に合わせてるんだっていう、神様、私たちが出会う試練っていうのは神の管理のもとにあるっていうことなんですよね。私の管理のもとにあるんじゃなくて、神の管理のもとにあって、私たちのことを本当に作り、そして育て、そして今もこう見守ってくださるこう主が、私たちのその試練というふうなものの中にこう置いてくださっていると、こう試練っていうのがこう人間のものだと、 あくまでそれはそのあなた方の祖師霊というのはこう人間的なものだというふうにこう言われている、人間のため の, 人間に資するようなこうものなんだけれども、しかし神の真実がその人間のための試練というふうなものをご自身の試練の中にこう置いてくださると、こういうことがこう言われていることですね。あなた方 の, その力を超えたようなそうい う, こう試練に合わせることはない、こういうふうにこう言われているわけです。どうしてかというと、神様は私たちの力を知っているから、さっき昨日 の, その相撲を聞きながらの話をちょっと子どもたちにしましたけれども、自分の限界を設けちゃいけないというのはこういうことですよね。自分で自分 の, そのもう私は最後だとかですね、これ以上のことは耐えられないと、みんなあの人間苦しみに遭いますとですね、そうい う, こう叫びを、自分の中でこうします。なんでこれまで こんなにまでして耐えなくちゃいけないかとかですね、こんな苦労して何の意味があるのかとかですね、こう自分で自分の限界を設けていろんなことでこう叫びますけれども、しかしここではあなた方を耐えられないような試練に合わせることはないというふうにこう言って、神様がこう私たちにこう必要な働きとしてこのことをその起こしてくださっているのだというふうにこう言うわけですね。あのこれはスポーツでもそうなんですけど、あの成長するっていうのはあのその限界点ですよね。ある一歩 の, そのブレイクスルーが起こるっていうか、何かのことが一つこう突破ができるっていうのは、あのギリギリのところでこう自分のこれまでのものとこれ以上のこととのそのギリギリのところであの経験するわけですよね。あのそこには必ず痛みが伴うわけですよね。あの痛みがないあの成長ってのはないんですね。必ず何かがこう突破が起こるときにはそこにはその苦悩があり痛みがあるということです。今リハビリしててもそうでしょ。リハビリでも手が動くようになるかどうかっていうのはちょうど 痛いか痛くないかのそのところでこうなんていうかこうあのこう絶えずやるわけですね。ですからリハビリしてらっしゃる方もここにいらっしゃると思いますけど、辛い時ですよね。辛い時だけどその痛さっていうのがこうほどほどの痛さが大事なんですよね。ほどほどの痛さがないとあの筋肉もできないわけですから、ちょうどそういうふうなものでね、その頃合いっていうものを知ってるのは神様だってね。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないっていうふうに言ってるのは、そのあなた方に必要、試練っていうのは痛みですよね。辛いことです。それは誰も それこう耐えられないっていうふうにこう思うことですけど、その管理のどこで本当にこう耐えられないか、どこで耐えるかっていうこと の, その限界点っていうのは神が真実、神の真実においてあの知ってらっしゃるという、こういうことをそう言ってるわけね。でそれからその次はとても面白い言葉で、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいますというふうにこう書いています。でこれもあの二重の意味がありまして、その逃れる道というふうな形で、あの試練から試練をこう避けていくというか、試練を試練でなくしていくようなこう解決の手段というふうなものを神様がその設けててくださるという、そういう意味が一つですね。もう一つはですね、この逃れる道って言葉 の, あの元の意味っていうのは終わりっていうことですね。終わりを備えていてくださるっていう、そういう意味なんです。これも非常に面白いですね。こういう二重性の中で言葉がその語られているっていうのは非常に面白いで、神様はその私たちの時にその逃れる道という形で解決の道、出口を備えていてくださるっていうね。人間の悩みっていうのは出口なしいう、そういう言葉でよく表現されるでしょう。パウル・サルトルがそういうその本を書きまして、実存主義っていうのはまさに出口なしという、 こう人間の状況についてこう知ることだみたいなことを、その実存主義の哲学者サルトルは言いましたけれど、その確かにこう出口なしっていうことをこう経験することよくありますね。こうニッチもサッチもいかない、どん詰まりというふうにして、こう本当にこう行き詰まって、ね、煮詰まってしまうようなこう人間の経験っていうのはそのあるわけですよね。ところが神の真実っていうのはどういうふうに私たちの中にこう生きて働くかっていうと、必ず出口を備えててくださると、どっかで出口があると、神様がそれをちゃんと備えててくださると、私が出口を作るんじゃない、私が突破をするっていうんじゃなくて、ちゃんと神様が備えてくださっている出口があるという、こういうことがここでこう言われていることなんです。それと同時にその出口というふうにこう考えるだけじゃなくて、あの時として考えると必ず試練っていうのは終わりっていうものがあるというね、こう時が限られていると、永遠に続くっていうふうなものじゃないと。で私たちはそのさまざまなその経験をするときに、あのいつまでっていうその期限が切られていないことがつらいことですよね。この悩みはいつまで続くことかっていう、そういうことですね。こう終わりのある その悩みっていうのは悩みじゃないんですよね。こういうふうにすればもう大丈夫って、ここまで耐えればもうあとは大丈夫って言ったら、それは悩みじゃないんですよね。だけどもう限りなくこういう状態がずっと続いていくんだと思えば思うほど、どんどんどんどんその落ち込んでいくっていう、そういうことをよく経験しますね。ところがここでは神様は私たちをその試練に、耐えられないような試練に合わせることがないばかりか、終わりの時を備えていてくださると。この時はいつまでも続くわけではない、過ぎゆくそういうものであるに過ぎない、こういう慰めがここでその語られているわけです。でこういうふうにして私たちが本当にこう絶えず大きなこう慰めと励ましをこういただいている、その聖書の言葉っていうふうなものの中にこう含まれているこう多様な意味って言いましょうか、この言葉の豊かさというふうなものをそう考えてみるときに、そういうその豊かさとともに私たちがその経験をするさまざまなこう試練、それはまたこう誘惑でもあって、こう極めてその人間的なものにこう過ぎないということなのですけれども、しかしそういうことにその神の真実は深く向き合っていてくださる。それはイエス・キリストがこう十字架において私たちにおいて、私たちのためにその経験してくださったこととの深いこう引き合わせにおいて、この試練というふうなものをその考えていくことができる、そういうことがここにこう示されているわけです。で今年は、今日は教会の創立の記念ということでもありますけど、今年は宗教改革の500年の記念ということでもありますね。マルチン・ルターが宗教改革の火の手を挙げてから500年、10月31日という日がその記念の日ですけれども、まあ、日本中でまた世界中でそのルターの500年の記念をするいろんな行事が行われていますけど、ルターが特に若い日の青年のルターが経験したことで、こう神の試練というのは非常に大きな経験だったんですね。こう修道僧としてウィーテンベルグの大学の先生としてこう働いていましたけれども、大きな信仰上 その試練、つまずきを経験しました。で聖書を読むごとに神様はその考えてみたらその正しい方であり裁く方であると、神の正しい方と裁く方であると同時に神は恵みの方であると、裁く方である方っていうことと恵みの方であることは同居していることはどういうことだと、これがそのルターの大きな悩みだったんですね。神様を信頼して生きようと思ったって、そして正しく生きようと思ったって正しく生きられないじゃないかと、神 その裁きの前に立とうと思ったら自分はどう見たってその本当にその神に喜んで受け入れていただけるようなそういう生き方とかその考え方ってのはしてないと、たとえ外面的な行動がそういう正しい行動であったとしても自分の内側のことを考えてみたらどうかと、それは本当にいつまでたってみてもそれは自分は清められた聖なる人として生きてるって、そんなこととは到底言い難いと、そうなるとするならばその恵みの神様の前にその裁きの神様が立ちふさがって恵みの神様なんかに至らないじゃないかっていう、そういうその経験をするんですよね。でそういうその経験の中からそのローマの信徒への手紙とか、あるいはガラテヤの信徒の手紙とか、あるいは詩編なんかをその教える中でですね、学生たちと一緒にその聖書を読んでその教える中で発見するんですよね。神様は裁きの方であり正しい方である、それは確かだと、しかし神様はイエス・キリストにおいてご自身を表してくださっていると、裁く方である方が裁かれる方になっているじゃないかと、神から見捨てられたということを嘆く神様になっているじゃないかと、私たちの方にそういうふうに近づいてきてくださっている神様がいらっしゃるじゃないかと。でそうするならば私たちはその自分たちがどうしたら正しい行いをすることができるかということを そんなことはもう後に振り捨てて、キリストの方に目を向けてキリストを信頼する以外ないんじゃないかと、でそういうことを、これがルター の党の体験といって非常に重要な改心の経験になり、これが宗教改革 その言動になっていくわけなんですね。でこういうその経験をしている中でルターはいつも、ね、人間というのは私たちは本当にキリスト者になるためには試練を経験しなきゃいけないって言うんですよ。試練を経験しないような信仰者って偽物だって言うんです、ね、 人間として生きる限り、必ずそこには本当に神から見捨てられる試練というか苦しみというふうなものを経験する、そういうものからもはや自分を頼りにしたり自分の力でその試練を乗り越えたりするというふうなことを振り捨てて、神様が私たちのために用意してくださったあのキリストのあの恵みを信頼をして生きるしかない、こういう意味ではその試練というのはキリストにとって必要だ、試練を必要としない、試練を経験しないキリスト者というのはそれは偽物だ、そういうことを言いました。試練というのをそのドイツ語でアンフェヒティングというんですが、これいろんな訳し方があって、内的な苦悶というふうに訳している人いましたけど、まさに内的な苦悶というのはそれはある意味でキリスト者であればあるほどそういうことを深く経験するということでもあるんだということをその教えられますね。しかしここで書いているように、神は真実な方です、あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるように逃れる道も備えていてくださいます。ここに記されているこの深い意味、そして神の約束というものに立って歩むものでありたいと思います。祈りましょう。主イエスキリストの血なる神様、私たちのうちに御言葉を持って励まし、御言葉の支えを与えてくださるがゆえに、私たちはこの時代の中で、この世界の中で、またまことに人間の深い限界と、また弱さと罪とを抱えるものとして生きていることができる、生き抜くことができることを深く教えられます。あなたの御言葉の真実が私の生活生涯の真実となることができるように、あなたの真実が本当にこの教会の歩みとなっていくことができますように、どうぞ導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。